憲法第13問、2022年9月14日水曜日、問題。括弧1、X1 が新聞社である Y1 を被告として名誉毀損に基づく損害賠償請求等を求めた事案において、裁判所が民法723条の適当な処分として、X1 に関する記事は真相に相違しており、被告の名誉を傷つけ、ご迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表しますという内容の記事を Y1 の紙面に掲載することを命じた場合における憲法上の問題点について論じなさい。括弧に Y2 県立 B 高等学校の社会科の教職員である X2 は B 校の卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の B 校校長の職務命令を受けた以下本件職務命令という。しかし X2 は君が代や日の丸が過去の我が国において果たした役割が否定的評価の対象となることから、起立斉唱行為をすることは自らの歴史観ないし世界観等に反するものであるとの理由により、本件職務命令に従わなかった以下本件行為という。もっとも X2 は起立して斉唱する他の教職員や生徒に対してそれを制止させようと働きかけるなどの行為はしておらず、したがって卒業式自体は何ら混乱等が起きることなく終了した。 Y2 県教育委員会は X2 の本件行為は本件職務命令に違反するものであるとして X2 に対して懲戒処分としての戒告処分を行った。なお、Y2 県教育委員会は、戒告処分に先立ち X2 に対して指導等を行っておらず、また X2 には過去に同氏の行為による懲戒処分等の処分歴はない。Y2 県教育委員会の戒告処分に関する憲法上の問題点について論じなさい。回答。縦1。第1、証文括弧1、裁判所が Y1 に対して本件記事を掲載させたことは Y1 の思想良心に反する行為を強制するものとして思想良心の自由19条を侵害し違憲ではないか。縦に、まず同条によって保障される思想良心の意味内容が問題となる。この点について19条は20条21条1項23条に対して一般規定ということができる。そうすると思想良心の内容も学問信仰とこれに準じる世界観思想のようなある程度確固とした信条をその内容とするというべきである。このように考えると、強制する内容が人格を無視し著しくその名誉を毀損するようにすることになるような謝罪記事の掲載を強制するような場合などは思想良心の自由を侵害し違憲と評価されることもあり得る。しかし単に事実の真相を告白し陳謝の意を表するにとどまるならば、謝罪広告も思想良心の自由の保障領域に含まれないものの強制に過ぎないものに過ぎないため19条違反の問題は生じない。縦3、本件記事は X1 に関する記事は真相に相違しており、機関の名誉を傷つけご迷惑をおかけしました、ここに陳謝の意を表しますという内容である。これは単に事実の真相を告白し陳謝の意を表するにとどまるものであり、 Y1 の人格を無視し著しくその名誉を毀損するよう知ることになるような謝罪記事の掲載を強制するような場合等には当たらない。以上から思想良心の自由の制約は認められず合憲である。第2、証文括弧に縦1、本件における Y2 県教育委員会の X2 に対する戒告処分以下本件戒告処分というの根拠は、 X2 が B 校の卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命じる旨の B 校校長の職務命令、本件職務命令に違反したことであると考えられる。そこで本件職務命令とその違反を理由としてなされた本件戒告処分は X2 の思想良心の自由を侵害し違憲無効ではないか。縦に括弧1、君が代や日の丸が過去の我が国において果たした役割に関わる X2 の歴史観ない水世界観自体は思想良心の自由として19条の保障のもとにあると返すべきである。そして人の内心と外部的行為との密接な関係に鑑み、かかる内心に反する外部的行為の強制が人の内心の核心部分を直接否定するような対応、内質の性質効果等に照らしてそれと同様の作用を及ぼす対応であれば思想良心の自由を直接的に制約することになる。括弧に、起立斉唱行為はその性質の点から見て X2 の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結びつくものとは言えず、 X2 に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は X2 の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。 また規律性証行為はその外部の認識からという点から見ても、特定の思想またはこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、職務命令に従ってこのような行為が行われる場合にはこのように評価することは一層困難であると言えるのであって、本件職務命令は特定の思想を持つことを強制したり、これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。よって、本件職務命令は、X2 の内心の核心部分を直接否定するような対応ないし、その性質効果等に照らしてそれと同様の作用を及ぼす対応ではなく、思想良心の自由の直接的制約には当たらない。3、もっとも、規律性証行為は社会科の教員である X2 が、日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって、教員にとって通常想定され期待されるものでもない。また一般的客観的に見ても国旗及び国家に対する敬意の表明の要素を含む行為である。そうすると規律性証行為の強制によって個人の歴史観ないし世界観に由来する行動敬意の表明の拒否と異なる外部的行為敬意の表明の要素を含む行為を求められることとなり、その限りにおいてそのものの思想良心の自由についての間接的な制約となりうる。一方で公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は懲戒処分をすべきかどうか、また懲戒処分をする場合にいかなる部分を選択すべきかを決定する裁量権を有しているから、その判断はそれが社会通念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを乱用したと認められる場合に違憲違法となる。本件職務命令が思想良心の自由に対する間接的制約となりうることは、その裁量判断の考慮要素になるに止まると解する。4、本文において X2 は規律して清掃する他の教職員や帝都に対してそれを制止させようと働きかけるなどの行為はしておらず、卒業式自体は何ら混乱等が起きることなく終了していることから、本件職務命令違反を理由として本件戒告処分を行う必要性はないとも思われる。しかし卒業式という厳格な式典において教員の一人がかかる式典のプログラムの一部をなす、規律し国旗に向かって国家を斉唱する行為を行わなかった場合、会場内で混乱が生じ式典の雰囲気が損なわれる危険があったのだから、将来において同様の同種の行為が行われることを防止すべく本件戒告処分を行う必要性があったといえる。そして処分自体も戒告にとどまっており、 X2 における不利益が最小限に抑えられているといえる。確かに本件職務命令は思想良心の自由に対する間接的制約となりうること、卒業式時代には何らコロナ等が起きなかったこと、および X2 には過去に同様の同種の行為による懲戒処分等の処分歴のないことからすれば、懲戒処分する前に指導等で処理することも考えられるが、党府等の問題を超え違憲違法と評価されるような事情ではない。立さん、したがって本件職務命令とその違反を理由としてなされた本件戒告処分は X2 の思想良心の自由を侵害するものではなく、合憲適応である以上。